週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日はリモート海外につないでいます。こんにちは、ジャンボさん。
ボナジーワ。
ボナジーワ、ジャンボさん、
こんにちは。
ということはどちらでしょうか。
はい、先週沖縄を離れまして、東京羽田からドーハを経由しまして、ルーマニアの方で、滞在を4泊しまして、昨日から、モルドバの方に移動してきました、
はい、
ルーマニアの方はすごい暑くて、日中37度ぐらい暑かったんですね。でもモルドバに夕方着いたら、17度で、急にツーリストの人だけ T シャツ1枚で着てて、そんなとこです。
そうですか。ジャンボさん、この 2,3 日のうち、ルーマニアからモルドバに移ることだけでもこんなに気温の差があったようなんですが、なんか風景なんかの変化はどう感じてらっしゃいますか。はい、
まずルーマニアの方はやっぱり今もちょっと悲しい出来事、ウクライナでのこういう問題があって、ルーマニアからウクライナに抜けていく途中モルドバがあるんですが、この幹線道路のインフラの整備が急ピッチで、EU が補助して、すごい高速道路の拡張がすごくしてました。そして果物が最高のシーズンで、朝ちゃん連れてきてあげたかったのはラズベリーをいっぱい摘み取って、そのまま食べててすごく美味しかったし、僕は今回は世の中でまたアンズが今度は一番嫌いになりました。もうアンズ攻撃に遭いまして、アンズを40個ぐらい食べたら、さすがにもうアンズいいかなと思って、ライムはないのとか言っちゃって
羨ましい、そんな感じ。羨ましいですね。
はい、ワイナリーの方にも行きまして、ラチェルタのトカゲのマークのワイナリーの方にも行きまして、いろいろ有意義な話をしていって、もう何回も何回も感じてたんですが、さらに感じたのは、すごくやっぱりテロワールがもう最高に素晴らしい。僕、世界中の南米のアルゼンチンのマルベックのワイナリー畑、そして南アフリカケープタウン周辺のワイナリー畑、そしてアメリカのナパバレーのワイナリー畑、そしてヨーロッパのワイナリーはもう数知れず数知れず行ったんですけれども、やっぱりこのラチェルタのワイナリー最高だと思う。
あ、そうですか。これどんなところを比較して最高だなって実感なさいます？
はいはい、2011年からまだ12年しか経ってない超超超若いワイナリーなんですけれども、もう必ずや5年後10年後ではもう世界で化けていくと思います。というのはですね、ワラキア大平原があって、カルパチア山脈という大きな山脈の、まあ、200メーターぐらいのところに、なだらかな斜面300メーターこの辺りのところに、ワイナリーが広がっていってるんですが、太陽の明かりを嫌うピノロワールなんか北の斜面の方に植え付けていってるんですけれども、やっぱりその下にはね、地下6メーターまで肥沃なこの黒いソイルが、テロワールの中に、土の中にいっぱい黒いソイル、ブラックソイルですね、あるっていうのが世界ではここのエリアだけなんですね。
ラチェルタは2011年始まりっていうのは、本当にこれからどんどんまた美味しくなるのは期待できますね。はい、
世界で受賞をたくさんしてるんですけども、特にすごいのは、まだ熟成される前の2020年に摘み取られた、ワインが1個ありまして、フェテアスカネアグラという黒い乙女という名前の土着品種なんですね。
はい、
でこのステンレスタンクから直接開けてくれて、ジャンボこれを飲ませてあげるということで飲んで、めちゃくちゃめちゃくちゃ美味しかったんです。さらに醸造家のミハイ・バニタが、フレンチの樽、ルーマニアの樽、カナダオークでできた樽、アメリカのオークでできた樽、ロシア産のオークの樽、いろんな樽を使い分けて、これから18ヶ月寝かせて、2025年には僕もすぐ3パレット1800本これオーダーしたんです、
ね。わあ、すごい、シャンボさん。
1800本のうち1本は伊江あずささんの餌食になっちゃうかな
そうかもしれない。いやーこれは楽しみです。ジャンボさん、でも樽一つ取ってもこれだけ種類を用意して味の変化を見ていこうじゃないか、育てていこうじゃないかっていうのは、これは本当にこれが沖縄に運ばれてくるのは待ち遠しいですね。
来年はこの今日来てるモルドバがワインオブモルドバで国を挙げて今世界に売り出してるんですが、日本をさらに売り上げを伸ばすためにすごくプロモーションをするそうです、
うん、
そして今日は、この後こちらの時間で3時から、モルドバ共和国の経済大臣と、ご挨拶に行きます。大統領府に。
そうです、大統領府にですか。
はい、
いや楽しみね。ジャンボさん、ラチェルタのワインって、はい、ジャンボツアーズで見たことあるっていうファン、はい、沖縄のファン多いと思うんですけど、もうこれからは、はい、この私たちがこれまでにもうすでに飲んでいたワインが世界からこれだけ高く評価されてるのかって誇らしい気持ちで乾杯できそうですね。
残念ながら日本の場合はまだまだワインの歴史が短くって、ソムリエの方たちも勉強されてることが、ボルドーやブルゴーニやシャブリの村でできたシャルドネがシャブリでこういうことを学ばれてて、去年あたりから一生懸命このかつての東ヨーロッパのワインが出てきてるんですけど、僕その前に100年前はアガサ・クリスティの本で世界一のワインはルーマニアですっていうことをもう世界で認められてて、その後急速に社会化現象、共産主義になってしまって、ソビエトにもう本当にアルコールが入ってたらいいようなワインばっかり提供されて厳しい時代を迎えたんですが、1989年にやっぱりルーマニア革命でルーマニアが自由を取り戻してからまだ若い中で、まだまだ日本には知らしめられてないんですよ。ここら辺のワイン飲まれた方の本当のポテンシャルはすごいレベルが高くって、日本中にどんどんファンは増えてきてるのは事実なんですね。
う
ちの EC サイトで買っていただいて、はい、
ぜひジャンボさん、またお戻りになりましたらいろいろお話、そしてワインのこともお聞かせください。ジャンボさん、この後の予定はどうなってますか。
はい、はい、このモルドバの方に、4日間滞在してルーマニアの方に戻って、国内線で、ハンガリーの国境のところにある素晴らしいワイナリーの方に行って、その後はブルガリアの方に移動していきます。
おーすごい、まだまだ続きますけれども気をつけてツアーもいろいろ作ってくださいね。ジャンボさん、
ものすごくツアーのことを今考えて、あっと驚くようなツアーを発表しますので、お楽しみにしてほしいと思います。
はい、今日お話どうもありがとうございました。
アリベデーレ、
アリベデーレ、パッパ。